改めまして、こんにちは。大掛かりなセッティングどうもありがとうございました。先ほどですね、会長が、ついに、山口さんの宅跡、私ちょっと聞き間違えましてね、ついの住みかがある、ついの宅跡と言ったんじゃまあ、お聞きしました。久しぶりの今日は、宅跡ということで、あれですね、ちょっと緊張しておるんですが、一つ、お付き合いのほどよろしくお願いします。先日ですね、私もちょっとこの委員会計画書、あんまりもう最近は見ないんですが、見ましたところ、入会歴が、もうついに5番目なんですね。伊藤さん、次が長谷川静雄さん。今、長谷川さん、どうされてるのかな？ね、
全然。
そう。それで、池上さんに、から杉本さん。で、その次は私と。いうことで、本当にね、月日の経つのは早いで、自分自身は非常にこの若いつもりなんですが、もう長老の部類に入ったのかなというようなことで、非常に、寂しいやら、非常に複雑な心境でございます。そうですね、本題に入る前にね、先ほど、いろんなこのスマイルをいただきまして本当に感謝をしておりますが、今日はね、非常にこの難しいこのロータリーが難解中の難解と言われるようなテーマなんですが、ちょっとその前に、こう余談としてお話したいことがあるんです。実は過日ですね、非常にこの感銘を受けました言葉がございまして、それをちょっとご紹介したいなと思います。こういうことですね。まず第一に、この話を聞くときには今日生まれて初めて聞く話だと思いなさい。二番目に、この話を聞くときには、これが最後であるという気持ちで、聞きなさい。そして三番目、この話を聞くときには自分一人に話しているんだという気持ちで聞きなさいと。こういうこのお話を聞いたんですね。で、私この三つ聞きまして、非常に感銘したわけですが、実はですね、これをお話になったのは、鎌倉は臨済宗の円覚寺派の監視であります、横田南霊さんという方なんですね。で、この方は最近、いろんなこのメディアに出ておるんですが、この方がですね、いわゆるこの宮本祖峰さんという、やはりこれは比叡山延暦寺のお坊さんなんですがね、この方の講話をする前にたまたまいられて、ぜひちょっと前段でもって何かご挨拶をしてくれというようなことで、この横田南霊さんが今3つのことを言われたんですね。で、この講話をされる宮本祖峰さんというのは、比叡山延暦寺で、これはもう皆さんご存知かと思いますが、銅の荒行、動く荒行ですね。荒行で、千日開放というのがございますね。これは7年間で、いわゆるこの比叡の山を、毎日この30キロですか、6時間かけて、走り抜くと。これを約千日間やるんですが、こういうこの、歩くだけじゃなくて、いろんなもの、荒行があるわけですが、まず代表的なものが、そういうこの、千日開放、いわゆる比叡の山を歩き通すということなんですが、これに対してですね、比叡山には、いろんな荒行があるんですが、それに対して、静の荒行っていうのがあるんですね。静の荒行とは静かな荒行。これは、12年老山行と言いまして、12年間ですね、老山だから山にこもるというその行なんですが、いわゆるその最澄伝行大師ですね、お祭りしている御廟でもって12年間いわゆる伝行大師が今でも生きているということを想定して毎朝ご飯を、そしてお経を唱えると。もちろんその12年間というのは外界からも遮断してですね、常にお経を唱え続けるというようなこの荒行がある。それをつい最近、満行したのがこの宮本祖峰さんですね。これはもう平安時代からずっと続いてまして、平安から数えてまず80人ぐらいしか満行してないという、そういう講話がございまして、それを 聞きに行った時にですね、たまたま遠隔地の横田南霊さんがいられて、これからいいお話がありますと。で、お話を聞く時にはこういう皆さんの気持ちでね、お話を聞きましょうということで、ということで、今日はですね、別にそれをよく私の話を聞けという意味じゃないですよ。だから逆に私はですね、今日これから話す話は生まれて初めて話す話だと思って一応話します。2番目に今日お話をする話は、これがそれこそ次の話だと思って話します。そして3番目に皆様一人一人に話すつもりで話したいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。ということで、余談が先に立ちました。それでは、まあ、本題に入りたいと思うんですが、このロータリーの職業奉仕と、それから23の34条、小沢さんさっきね、23の34条期待してますなんて、そんな、私23の34条大したこと言いませんからね、あまり期待しないでもらいたいんだけども、本当にね、これはね、私難しいと思うんですよ。で、久々に、このテーマで話してくれと言われまして、ロータリーのこの資料をちょっとね、出してみたんですが、もう開いただけで、もう閉じちゃいました、はっきり言いまして。とてもじゃないけれどもね、今こういうこのね、難しいことをこう、読んで、果たして今のロータリーの人がみんなわかるかなと。ということで私は、今まで、まあ少なくともこの40年近くおりますので、ロータリーにいたこの期間の見聞したことをですね、まあお話しして、一つご勘弁を願いたいなと、こう思っておるわけであります。まあ本当にこれを喋ると言った人間も言った人間ですが、まあ引き受けた人間も人間だと私は思っております。はい。それではまあ本題に入りたいと思いますが、まずこのご存知のようにですね、ロータリークラブには四大奉仕、今はまあ新世代奉仕と五大奉仕というんですが、まあ基本は四大奉仕であると思います。まずその一つにクラブ奉仕、そして職業奉仕、社会奉仕、そして国際奉仕とあるわけですが、この職業奉仕を除いて、面白いことにですね、クラブ奉仕は何かというと、クラブに対しての奉仕なんですね。じゃあ社会奉仕はというと、社会に対しての奉仕。じゃあ国際奉仕はというと、国際社会、国際に対しての奉仕。じゃあ職業奉仕はというと、職業に対しての奉仕となると、ちょっとこれがね、意味が続かないんですね。ですからこの職業奉仕だけは、職業を通じて他に奉仕をする、あるいは社会に奉仕をすると、いう意味になると思います。それではこの奉仕とは、ロータリーという奉仕とは一体何なのかということになるんですね。まあ簡単に言いますとですね、奉仕というのは、他人への私ね、思いやりだと思うんですよ。それがロータリーでいう奉仕じゃないか。ということは、クラブ奉仕は、クラブに対する思いやり。社会奉仕は、社会に対する思いやり。国際奉仕は国際社会に対する思いやりと。じゃあ職業奉仕はと。職業奉仕は、職業に関する諸問題に対する思いやり。いわゆる相談であるとかコンサルティングじゃないか。そう思う。そして、ロータリーはよく言われるように、大木に例えられるんですね。じゃあ大木の木の根っこがクラブ奉仕。そのクラブ奉仕の活動は神木ですよね。それでその大木に該当するその幹というのは職業奉仕。そして枝葉は社会奉仕、国際奉仕であるというように、やはりこの職業奉仕というのはロータリーでは一番のこの根幹をなすものじゃないかなと思います。さてここでですね、それではじゃあ、お医者さんもですね、難民地域でじゃあ医療活動をした場合に、これは何の奉仕になるでしょうか。はい、で、会長さん、何の奉仕になるでしょうか。はい、分かってますね。当然これ職業奉仕ですよ。しかし社会奉仕でもあるわけです。当然国際奉仕でもあるわけです。で、クラブに対しての奉仕でもあるわけですね。 ですからいわゆるこの初期用奉仕というのはロータリーの奉仕活動のやはり根幹をなすもので、あるわけですね。まあそういうことで、ロータリーの職業、いわゆる、ごめんなさい、ロータリーの奉仕というのはまあそういうふうにこの職業奉仕が根幹をなすということです。それではですね、次に、ロータリーのじゃあ職業とはどういう意味合いがあるでしょうということですね。もともとこのロータリーが1905年にロータリークラブが、シカゴロータリークラブができましてですね、当初は、いわゆるその、職業奉仕というその言葉は、そういう言葉というか概念はなかったんですね。あくまでも、利益のみを追求する、まあ、総合扶助の団体であったわけです。ですから、今、この職業、ロータリーで職業ということを英語で、ボケーションと言います。当時はボケーションと言わなかった。ビジネスと言ったんですよ。ですからもう商売そのものだった。だから会員はもう利益をね、売るだけが目的だったんですね。で、後にですね、アーサー・シェルドンという、これはまあ本屋さんの、なんですが、まあシカゴロータリークラブに入ってくるわけです。で、このシェルドンはですね、後にですね、ロータリーの鉄人と言われたんです。まあこれ料理の鉄人じゃないですよ。哲学者の鉄。ロータリーの鉄人と言われたんですね。で、しばらくロータリークラブに入ってまして、会員同士がですね、いわゆるこの職業について、こう、お互いに議論をし始めるんですね。まあ、相談したり、また自分の悩みを話したりね。で、それを見まして、いわゆるこれが、いわゆるその、ロータリーの思いやりじゃない、会員同士の思いやりじゃないか。いわゆるこれが奉仕じゃないかということでもって、ボケーショナルサービス、いわゆるその職業奉仕という、こう名前を付けたんです。で、またですね、後にですね、このポール・ハリス。このポール・ハリス、おりますね。ちょっと話油断になりますね。ふっと私思い出したんで、このポール・ハリスの、このポスター。これは、どなたが買ってきたんでしょう。皆さんおそらく知らないと思う。私が買ってきた。改めて確認の意味でというのは10年近く前になりますけれども、ロサンゼルスのね世界大会行った時に、あ、これはいいなと思って買ってきた私なんです。ありがとうございます。ということで、まあそのポール・ハリス、それとアーサー・シェルドンがですね、いわゆるこの創立間際のこのロータリークラブ、これはいわゆる自分たちの利益のクラブじゃなくて。何かこのね、社会的に、その時はシカゴ市なんですね。で、まあトイレを寄贈したりしたわけなんです。そういうその、社会的に何かね、尽くさなきゃいけないんじゃないかというような考えを持ったわけです。で、当時はですね、プロフェッションと言いまして、いわゆるこの職業専門職か。ね、例えば、お医者さんであるとか、弁護士であるとか、教師であるとか、まあそういう聖職者であるとか、そういう、まあその専門職、それはプロフェッションって言ったんですが、そういう方たちがおりましてですね、そういう方たちは、もう最初から自分の、要するにその私利私欲よりも、社会のために立つんだという、非常にそういうこの観念が強かったんですね。で、これは、いわゆるこういうその意識、考え、概念というものを、このロータリークラブに取り入れなきゃいけないということで、初めて、いわゆるこの職業奉仕を、実際の活動をして、それが職業奉仕、ロータリーの職業奉仕の始まりなんですね。まあ、そういうような過程を踏んで、まず職業奉仕が出発点となって、まあ、ロータリークラブっていうのは、徐々に拡大していったわけです。ここでですね、まあそういうようなこの社会に尽くすというその考え、実はですね、もうすでにこの日本にはそういうその社会貢献、まあ今でいう社会貢献ですね、社会に尽くすというその考え方はもう根付いたんですね。それはもう皆さんもご存知のようにですね、日本は昔から儒教あるいは仏教、神道、そういうようなその宗教の影響を受けましてね、 まず自分の利益よりも他に尽くさなきゃいけないという、そういうその概念がね、もうすでに出来上がったんですよ。こういう考えは、いわゆるそのロータリークラブよりも、もうずっと昔から日本にあったわけです。それの実践者というか、代表的な人物が、江戸時代の農政家、あるいは思想家である二宮尊徳だったわけですね。で、二宮尊徳は、その職業観というのはね、何かって言いますと、いわゆる法徳思想と言いましてね、法は報いる、徳川とかですね、法徳思想と言いまして、市政、これ書かなくていいかな、市政、誠に至るね、市政、それから勤労、働くことですね、それから分度というのは分ける度合いの度、水上、水は水深の水で譲るということですね、水上すると譲るという、まあ市政は天に背くなと、で勤労は真面目に働きなさい、分度というのは自分の分というのをわきまえなさいと、で水上というのはもし働いて余った利益があったら社会に還元しなさいという、これがまあ法徳思想の基本なんですね。で、その法徳思想そのものがまさにですね、職業奉仕の考え方の基本なんですよね。まあそういうように、昔からいわゆるその尊徳の法徳思想のようなものがあった。そして二宮尊徳はですね、こういうことを言ってるんですね。経済の伴わない道徳奉仕は、ざれ事であると。道徳奉仕の伴わない経済は罪悪であると。まさにこれも職業奉仕の基本ではないのかなと思います。そしてまた、二宮尊徳のね、有名な、これはもう皆さんも知っていると、たらいの水ということで表現されているんですが、今現在も箱根湯本に福住荘っていうのがあるんですね。行かれた方もあると思います。私もガマラホザの時にそういう会合が2、3ありまして、行ってそこのお風呂へ入りました。そこの福住荘の福住楼か、楼だ桜、楼だ、福住楼の主人は、まあ福住っていうか福住さんっていうんですが、この方はもともとですね、平塚の出で、非常に大地主の元で生まれた人なんですね。で、この方が縁があって、その今の福住楼へ養子に行くわけです。で、もうすでにですね、この福住さんというのは、二宮尊徳の門人だったわけですね。で、よくこの二宮尊徳の話を聞いた。で、ある時福住楼の風呂場で、いわゆるこのいろんなこの問答をしたわけです。その時に、尊徳はですね、その福住さんに向かってね、人の道はね、こういうことだよと。まず自分の前のお湯を私にこう押してみろというわけですね。すると当然その圧力でもってまたそれが返ってくる。まさに、これが他を利するということで、自分が、ね、してもらいたいと思うことをまずその他人にしなさいと。必ずそれは返ってくるんだ。だからいわゆるその社会奉仕の行動指針であります最も奉仕するもの最も報われる、まさにこれは23の34条のこの基本であると。まあ簡単に言ってしまうと23の34条ってのはまあそういうことなんですよね。あと難しいことを言えちゃってちょっと私わかんない言えないんですが、まあそういうことなんです。それで、これもちょっと私ね、余談になるんですがね、これも今ちょっとふっと思い出したんですが、昔ね、英語の授業の時にね、まあ、英語が早く上達するには、一つのこのね、文章を覚えなさいなんて先生に言われたことあるんですよ。それを今一つだけ覚えてるのが、まさにこの言葉で、do to others.As you would others do to you つって、人にしてもらいたいことがあれば、まず他人にしなさいというようなね、 ですからこういうそのなんていうかな、日本人の精神というのは昔からね、やっぱりこう養われたんだなというのを、まあ、非常にこの感じるわけであります。まあそういうような、先ほど私がね、まあ最澄さんのお話、伝教大師のお話をしましたが、最澄さんがですね、己を忘れて他を利する、これすなわち慈悲の極みなりというようなことを言ってるわけですね。己を忘れて他を利する、まあここにはお坊さんがいられるから当然、まあ何遍も聞いてるでしょうけども、これすなわち、慈悲の極みなりと、これはね、どういうことかというと、まあ、今日白板を用意してくれたら聞けばいいんですが、はい、いいです、いいです。あ、そうそう、あ、すごいな。じゃあね、私が、言うことを最初書いてください。
ありがたい。
書いてください。綺麗な字だから。よかった。いいですか？あ、左からね、下に。うん、大きく。忘れるという字。某。はい。己。子。自己の子。己を忘れて他を利する。こんな利。利益の利。それで他、他。己を忘れて他を利する。ね。だからこれは何というか、もう懲りたと。もう懲りた。だからもう懲りたの意味は、ね。あれですよ。己を忘れて他を利すると。いうことだ。そうですよ。もうお寺の住職さんなんてね、もうよくその人によっては好き好んでこのお話をする。まあそういうこと。もう懲りた。これぜひね、初めて聞いた方はね、覚えておいていただきたいと思います。また、これはね、私、2、3年前だったかな、この宅話で、お話ししたこの徳富祖法。この徳富祖法がですね、まあ徳富祖法というのは、明治大正、非常にこの活躍した、当代一のジャーナリストだったんですね。で、徳富祖法の弟が徳富蘆家。有名なホトトギスだったっけ。あれを書いた小説家ですね。まあ、弟さんの方が有名かもしれないけど、徳富祖法でね。まあ、もちろんこの徳富祖法というのは非常に知識人があったし、当時知識人なんては教育を受けた人間は非常に少なかったんですね。ですから、もう、福沢諭吉にしろ、新島城にしろね、米山梅吉にしろ、ああいう層というのは本当の一部だった。だから、大体はみんなお互いに知り合ったんですよ。だから、徳富祖法も、米山梅吉さんとは、結構この文書の交換も知ったみたいですね。で、徳富祖法さんはこういうことを言ってるんですね。欧米の精神思想をうまく日本流に、取り入れた団体がロータリークラブであるということを言ってですね、欧米思想の精神をですね、うまく日本流に取り入れたのが、いわゆるそのロータリークラブであると。まあ非常にこのロータリークラブについてもこの徳富祖法は関心を持ってますね。じゃあその中の日本流というのはどういう意味かという。日本流というのはですね、いわゆる今お話ししました、儒教、仏教に、該当するんですね。例えば、曹洞宗の開祖のこの道元ですね。まあ非常にこの有名な、消防現像という、まあ本を表したんですが、その中に、いわゆるその、戦場という項目があるんですね。戦場というのは洗い清めるという、きれいにするってことですね、戦場。その項目の中にね、両辺汚すことなかれということで、まあ両辺、要するにこのトイレを汚すなということを言ってるわけですね。まあこのトイレというのは、まあ後からまた、他の人も利用するからきれいにしなさいということなんですが、ああいうその狭い部屋、空間の中でですね、誰も見ていないところで、本来だったら、まあ何をしてもいいじゃないかっていうような気持ちになるのはまあ人間ですが、そういうね、空間でこそ、やはり人間というのは自分を律しなきゃいけないというようなこと。常に他人をおもんばかんなきゃいけないということ。まさに、これは、職業奉仕の精神にも私通じんじゃないかと思いますね。まあ、そういうその、ロータリークラブの、 奉仕のこの精神というのは本当にね、日本の宗教仏教これに同じような同一線にあるようなそういうものの考え方をしているのかなというのを非常にこの感じるわけであります。あと5分ありますね。まあ、最後に言いたいこともあるんですが、この前にですちょっとこの職業奉仕から外れますが、最近ですね、いわゆるそのウィーサーブ、アイサーブ、いわゆるこの奉仕、団体奉仕か個人奉仕かというような話はあまりこのクラブでは話されておらないようですが、昔はですね、このクラブのいわゆるそのフォーラムでも、これが団体奉仕でいいのか個人奉仕でいいのかってよくこのけんけんがくがくでやったんですね。である会員がですね、委員会の計画の行動で、いわゆるこういうそのプランはどうですかという案を出した時があるんですね。そうしましたら、当時はもう何しろね、手続き要欄がもう一辺倒でもう非常にこのね、うるさい人がいて、ロータリークラブはこの団体奉仕じゃないと。個人奉仕なの。その考えはね、団体奉仕だからこれはダメだと。なんとかこう思いよう。大変なこの騒ぎになったことあるんですよ。あるこのテーマに。ちょっとこれ忘れました。ところが最終的にはですね、やはりロータリーというのはうまく落としどころをこう考えるんですね。最終的にそのプランというのは、個人奉仕、個人が奉仕するという気持ちが発露して、最終的に団体奉仕になったんだと。そういうふうに考えれば、このプランだって個人奉仕じゃないかというようなことで、いわゆるその、まあ、決着がついたわけですが、非常にね、ウィーサーブかアイサーブかというようなこの問題。これやはり、今のロータリークラブもちょっとそういうことをね、考えてみる必要があるんじゃないかと思います。ある昔クラブで、盲人協会へ、白い杖を寄付したんですね。そうしましたところ、そこの盲人協会の会長はもちろん、感謝しましたよ。ありがとうございますと。ところがですね、こういうものをね、いただいて、こういうことを言うのは本当に、申し訳ないけれども、私たちはですね、例えば横断歩道の信号で、私たちが待っているところで、その手を携えて、向こうまで、一緒に渡ってくれる人ってのはごく稀でありますと。ですから本当はそういうその奉仕というか援助が必要なんですと。せっかくこの杖をいただいて本当に申し訳ないけれども、これが本当の気持ちですというようなことをおっしゃったらしいですね。そうしましたところ、その寄付をしたロータリークラブの会長は相当ショックを受けたと。なるほどと。ですから、いわゆるその団体奉仕で、今もう盛んにいろんなこの寄付をされますよね。さっきポリオの話もされたけども、そういうような寄付をする。寄付することによって、いわゆるそのメンバー一人一人が、私はこうやってロータリークラブから寄付したんだという、そういう気持ち、それが果たして免罪符になるのかどうか、自己満足じゃないかと。まず自ら、まさにアイサーブでもって、アクションを起こして、そういうね、身近な人に、こんなんか援助するのが、本当のロータリークラブの奉仕じゃないかな、ってことを、まあ言っておりました。まあそういうことで、どっちがいいかということじゃないんで、まあ団体奉仕か、個人奉仕かということも、何か機会があったらフォーラムでそういうお話をすれば、いろんな私ね、意見が出てくると思います。そろそろ時間になりました。最後にですね、米山梅吉郎の言葉に、目立たぬところに仕事があり、思わぬところに喜びがある。目立たぬところに仕事があり、思わぬところに喜びがある。まさにこれが職業奉仕の心であると思います。以上、私は今日生まれて初めて話す話をさせていただきました。そして2番目に、今日これが最後の話だと思わないけれども話させていただきました。そして皆様一人一人にお話をするように話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。